読書レビューいきましょうか。先日もちょっとお話ししたんですが、3回ぐらい前ですね、加藤俊典さん著、1万人の脳を見た名医が教えるすごい左利き、読書メーターにね、読み終わりましたって登録したらツイッターにも反映されるようになってて、でそれにいいねしたのがね、その著者の加藤さんだったっていう、そういうつながりももう当たり前になってきましたね。面白いです。セル2021年11月14日日曜日夜の、朝ですね、はい、朝9時1分くらい収録のテクノロジートークステーション第1252回目でございます。ケグノでございますけれども、1万人の脳を見た名医が教えるすごい左利き、もう完全にジャケ買いというか、もうタイトル買いというか、まあジャケ買いですね、はい。まあ、自分が左利きだっただけに、もう今日本を買わずに帰ろっかなーって言って目に留まったっていう感じだったんだけれども、まさかそういう、なかなかないんだよね、一目惚れ的な感じで本を買うことっていうのがね。ただやっぱり最近新しく本を買ってないなみたいな風に思って、でそれでなんか新しくなんかね、本を読みたいっていう感情だけじゃなくて、本を読みたいっていう気持ちになってきて、で最近こうな何をな、こうザッピングするように本を読めるようになってきたので、こうなので、まあ、今回もそういう読みやすい本でした、はい。はい、ということですね。自分が左利きであり、この著者の加藤さん、加藤俊典先生も左利きの、まあ、脳内科医、医学博士の方なんですよね。で、脳の研究をされたということなんですけれども、まあ左利き、3回ぐらい前にその左利き利き手テストみたいなのをやって、まあ、僕はおそらく左利きだろうなと。ペンは右利きなんだけど、それ以外なんかこの教育をされないようなもの、マッチだとか、そういう、あとあれだね、お裁縫の針を持つ手だとか、画鋲を刺す方の手だとか、そういう教わらないけれども自然にどっちの手使うかみたいなものも大体左だったっていうところから、僕はおそらく左利きであろうと。そうすると、まあよく言われますけれども、左利きっていうのが要は天才だったり変人だったり、まあ哲学者で言うとアリストテレスだったり、あとまあアインシュタインとかエジソンとか、ダーウィンとか、いわゆるザ・天才と呼ばれてきた人たちも左利きだったし、音楽家でモーツァルトだとかダ・ヴィンチだとか、そういう、あ、ピカソもそうだね、芸術家っていう人たちも左利きっていうのが結構多かったりだとか、実業家で見てもビル・ゲイツとか、あとは大統領でいうとオバマ元大統領とかも左利きだったっていうところで、そういう左利きってっていう人たちが、そのいわゆる世の中はもう9割が右利きですから、そういう右利き社会の中で、こう非常にこうイノベーティブな、役割をしている人たちっていうのが結構多いので、左利きに、まあ、天才が多い、まあ、左利きがみなすべからく天才ではないんだけれども、まあ、天才って呼ばれたり、まあ、角度によっては変人って呼ばれる人が結構多いわけですよね、はい。で、まあ、そこを脳の角度で見てみたっていう話でいくと、まあ、よく言いますけど、右利きの人っていうのは、左脳が発達しやすい人、右利きは左脳、左利きは右脳って言われますよね。逆なんですよね。で、その右利きの人が強いと言われている左脳、右利きが強いと呼ばれている左脳は、基本的には言語の処理に関わっている。で、左利きが強いと言われている右脳ですよね。右脳は非言語、だから画像とか空間の認識を担当してるっていうところで、まあ、要は発達の仕方っていうのも利き手によって全然違うんだよ、違うんだよっていう話は、まあ、よく聞くんだけれども、実は左利きってその右脳が強いんじゃなくてバランスがいい。その左利きの脳みそっていうのは右利きに比べると左右差が少ないっていうところらしいですね。っていうのは うん、今の社会で仮に左利きだからといってじゃあ言語を取り扱う左脳を全然使わないかといったらそんなことないですよね。結局耳で、音声で言語を聞くし目で視覚で、言語を見るわけ読むわけ書くわけですから、だから言語の脳も当然使う中で左利きの人たちはその非言語を取り扱う右脳の方も発達していくっていうところでバランスが取れるのだけれども、ただ右利きに比べると左脳の発達っていうのが、まあ、若干遅れるだけに言語の発達っていう面で見ると割と大器晩成というか、なので、左利きっていうのはその言語の面で見たら大器晩成型だったりもするよみたいな話もあって、あ、なるほどなっていうふうには思ってくるわけなんですよね。でまたもう一個あるのがワンクッション思考って本書というかこの本の中では言われてるんですけれども、左利きって何か行動をするときにこう一手間必要だったりするんですよね。というのは世の中がこう 右利きの人たちが生きやすい社会になってると、まあ、瓶の蓋開けるにしてもネジ回しを使うにしてもガスの元栓閉めるみたいなことを一つとっても右手がやりやすいっていう人が多いらしい。僕その辺全部左でやるけど、あと自販機のお金入れるのとか右の方がやりやすい。確かにお金入れるところって右側にあるよね、言われてみれば。これは僕言われてから、あ、確かにって思ったけど、全然僕お金入れるとき全然左手使えますけど、あと自動改札は有名ですよね。自動改札は切符通すのは右手側の方が楽なようになってますよね、確かにね。はい、まあ、だから左利きっていうのはそういう右利きの人たちが過ごしやすい社会の中で、まあ、今は右手を使った方が動きやすいなとかやりやすいなっていう、その一回ワンクッション一手間が右利きの人に比べて、思考が一個入るっていうところのワンクッションっていうのが発想力の豊かさにつながったり、見方変えるとどうしてそういう発想になるのとか、すごい発想だねみたいなところが出てきやすいのが左利きっていう。僕はねなかなかそんなことないんだけど、でも仕事で言われるよう言ってくれる人がたまにいる、うん、なんかね仕事ができるとかすごく計画的にとか計画性があってみたいな、僕そういう人の方がすごいなと思うし、自分はそういうのが全然ないんだけど、僕が仕事で、よく褒めてくれる部分っていうか、上の人がよく褒めてくれる部分っていうのは、なんかこうお客さんとの親身な対応とかではなく、早い段階でのこう早めの計画的な仕事のことじゃなくて、何か独創的な発想だとか、なかなかやってるのを見たらなるほどなって思うけれども、その発想に至らないよね。だからケクノ君がやってるその仕事は君が当たり前だと思っているけれども案外周りはそれを当たり前だと思ってないからすごいと思うよみたいな言われ方、まあ、それがマイナスのニュアンスも若干こもってるのかもしれないけど、そういう独創性みたいな部分がもしかしたら僕が左利きとして育ってきた中で鍛えられた部分もちょっとあるのかな、まあ、ここ具体的な話ができないのがすごく悔しいんですけれども、でも自分の中でこう周りとちょっと違うみたい、でも自分はそうは思わないんだよね。自分にとってはそういう考え方になるのが普通だっていう風に思って進んでるだけにね。だけど明らかに右利きの方々から右利き左利きだけでね一重に判断はできないけれども、もしかしたらそういう僕のある意味で独創的なあるいは独特の考え方に至るまでの視点っていうのがもしかしたら左利きで右脳を鍛えてきたことによって鍛えられてきた思考法なのかもしれないなっていう風に思ったっていう部分なんですよね。で、まあ、ただねこの本の中で一個だけいやそれはねえだろうっていう風に思ったのが、コラムの中で左利きだからこそできる仕事とはみたいな、そこで、結局、まあ、すごく端的に言うと左利きが成長させる右脳っていうのは、まあ、非言語空間認知が強いから、左利きは整理のプロフェッショナル、整理整頓のプロになれば活躍できますよ、例えば書類整理の分野でっていう風に話になってたんだけど、 俺が部屋汚いのは何なんだろうっていうふうに思って、あの仮に俺が右利きだったらもっと部屋汚かったのかなって思うと、右利きじゃなく左利きで育ってよかった部分もあるのかななんて思ったりもしたっていう話でした。まあいい本に出会いました、ありがとうございました。すごい左利きでした。はい。